はい、皆さんどうもです。というわけで今日もジラジオよろしくお願いします。はい、7月5日日曜日、たった今ね U-NEXT でディープ132を見て、その終わりに収録してます。はい、今回も面白かったですね。なんか先週のね、レミのシュートトラオもそうですし、今週末にある、あ、13日月曜日にあるね、レミのシュート7、宇野薫対小山義弘もそうだと思うんですけど、なんかね、まあ、雷神が盛り上がってて、その他のね日本の各地でやってる MMA 大会もねめちゃくちゃ内容がいいですね。うん、面白い、全部面白い。多分きっとレミのシュート7も面白い試合になるし、今回のディープもねめちゃくちゃ良かったんですけど、ちょっとねやっぱけどなんだろう、まあ本当毎大会、あ、毎週のようにねこういう大会があるからか、若干ねなんかなんだろう、多すぎてねすごい大変なんじゃないかな。盛り上がるのも内容はめちゃくちゃいいんですけど、なんかね視聴者数的にはどうなのかなっていうのはちょっと思いましたね。うん、もう本当雷神も毎月ある中で、まあ、レミのシュートディープがあって、パンクラスも、あ、パンクラスもねこの前良かったし、うん、ちょっと大会数がこれ、まあ、盛り上がってるからこそなんですけど、日本のジャパニーズ MMA のね勢いがいいからなんでしょうけど、なんか多すぎてねいまいち、あれこのカードってどの大会だったっけかなみたいな、僕もねちょっと考えないとね、あれ、あ、そうだよねみたいな、ちょっとパッと出てこないぐらいね、なんかいいカードと、いい、試合が、大会が多いですね。でまた、休憩中にね、9月の13日、16日かの、ディープ133の対戦カードもね発表されて、これもめちゃくちゃいいカード、新井城選手がねライジン参戦して、ね、北方選手と戦ったり、フェザー級の僕めっちゃ期待してる三井選手がハーツのカイト選手とやって、これめちゃくちゃいいカードはね、 KO 師じゃない、カイト選手の前線もめちゃくちゃ良かったし、そして白川選手がバンタム級なんですよね。白川選手、まあ前もバンタム落としたか、滝沢選手とねやって、どっちもねライジン出てる選手なんで、これもめちゃくちゃ熱いですね。すっげえいいカードで、あとあれか、メガトンマッチの大勢選手となんとシビサイ選手が、ね、メガトンタイトルマッチでディープに参戦ってことで、これも熱いんですけど、まずねこの大会振り返っていきましょうか。はい、第6試合からかな、ちょっと待って、第6試合の鈴木大成選手対高橋、これは正近でいいのかな、はい、パラエストラ八王子のね無敗の、まあ、ストライカーですよね、対、まあ、ブレイブの高橋選手。高橋選手もねすごい強い選手だって噂ではあるんですけど、僕ちゃんと試合見たの初めてなのかな、もしかしたら見てるかもしれないけどあんま覚えてないんですけど、鈴木選手はねストライカーで、まあ、4勝無敗で、高橋選手は2勝無敗でしたっけ、どっちも無敗の選手なんですけど、はい、高橋選手はねもうテイクダウンし攻めまくって勝ちましたね。はい、これ僕ちょっと鈴木選手にねちょっと注目してたんですけど、高橋選手強えなと思って、まあフルマーク20対18 2ラウンドマッチでね、まあ打撃はいいんですけど、やっぱりまだまだ2人ともねキャリア浅いんで、この総合格闘家としてのやっぱこの引き出しっていう意味では、打撃はね鈴木選手めちゃくちゃいいんですけど、こういうテイクダウンで勝負してくる相手にみたいな、やっぱりこれを見てると MMA の軸は、まあ、レスリングとかね、そういうフィジカルテイクダウン、まあ、できる切れるっていうのはやっぱ軸になるなと思いました。はい、そして第7試合の川村選手対山本選手、これがねめちゃくちゃ面白かった。これベストバウトじゃない、今日の。はい、まあスプリットでね2対1で川村選手なんですけど、まあ1、2は川村選手がもうね、なんだろう、本当にね、まあ、多分現代 MMA の真逆言ってて、引き込んで下からね、スイープしたり仕掛けたり、まあ、足換行ったりしてるんですけど、まあ、今なかなか珍しいタイプですよね。でまあまあなんだろう、フィジカルもね、いや、まあ 1ラウンド開始直後ね、山本選手は仕掛けてガンガンいって、それも良かったんだけど、そこをね組んで引き込んで下からがねめちゃくちゃアグレッシブってめっちゃ面白いでね、逆に山本選手はそれ抜いてすぐね、なぜかサッカーボール何回も行って、そこで足取られてみたい、いやそこスタンド戻せばいいやんみたいな思ったんだけど、まあ山本選手もアグレッシブだからこそだと思うんだけど、めちゃくちゃなんか手があったっていうか、うん、はい、3が山本選手だったのかな、1、2はもう完全にグラウンドで圧倒して、うん、もう1ラウンドのねサドルロックからのヒールとかももうほぼ決まりかけてたと思うんだけどね、鎌田選手の、山本選手も意地で耐えて、はい、判定まで行ったんですけど、めちゃくちゃ噛み合いましたね。はい、ただまあまああのスタイルで、川村選手のあのスタイルでね、トップと戦って通用するかと思う、考えると、まあ、通用しないと思うけど、ただね、なんだろう、今大体 MMA の勝ち方ってもうこうだよねって出てきてるじゃないですか。やっぱ僕言ったようにレスリングを軸にね、やっぱスタンドから始めるのに打撃も重要だし、テイクダウンできる、テイクダウンされないっても重要なんですけど、まあ、それと真逆をいくこのスタイルっていうのはめちゃくちゃ魅力的でしたね。うん、結構なんだろう、しっかりベース作られてつけられて負けるっていうのもこのスタイルってあると思うんですけど、まあ、山本選手がアグレッシブだからか、まあ、むしろ寝技のディフェンスがザルだからかちょっと分かんなかったですけど、これめちゃくちゃ面白かった。川村選手のスタイルが映えましたね、これは。はい、そして次の試合がライト級、神田小屋選手対ケンシロウ選手なんですけど、ケンシロウ選手ね、もう年齢調べたら39歳ですよね。はい、だけどキャリアはこれで6戦目とかですね、無敗5連勝中で、神田選手はまあフェザー級でね、チャンピオンになりましたよね。あとロードトゥ USC とかも参戦してめちゃくちゃ強い選手、僕もね、USC 時代一緒に練習させてもらっててめっちゃいい選手だなと思ったんですけど、これはケンシロウ選手はね強かった、マジでびっくりした。まあ、レスリング出身の神田選手相手に4つからの外掛けも良かったし、投げも良かったしね、うん、で最後までスタミナ切れないし、組み続けて、逆に神田選手はスタミナ切れちゃってね、最後3ラウンド最後さ、負けてる神田小屋選手がこのプロへのね指差しポーズやって打ち合おうぜ、あれは違います、神田さん、あれは勝ってる方がやるから、うわーって盛り上がるんです。負けてる方が打ち合おうぜって誘うのはあれかっこ悪いですね、正直。あれは勝ってて、もうこのまま判定までいけば勝ちだっていうフォロー絵が、負けてる、ゲージ相手に打ち合って勝負決めようって誘って最後1秒で倒したから、あれ伝説の試合になって、あれよくねあるあるじゃないですか、みんなやるじゃないですか、あれね。いや、あれはもう最後の最後、もう絶対このままいけば判定勝ちだって選手が打ち合いに誘うから意味があるんであって、負けてる方が勝つために打ち合い誘っちゃダメですね。ちょっとね、あれは、いや、それ違うよねって思っちゃった。ただね、健太郎選手はね、強かった。これで6連勝でしょ？ちょっと、ライト級の台風の目になるんじゃないかな。打撃がね、ちょっとまだどうなのっていうのはあると思うけど、組はほんと強いですね。で、逆に神田選手はね、まあ、ほんといい選手。俺はマジで一緒に練習してた時、俺たちの時代が終わった後のフェザー級を背負って立つのは多分神田選手だろうなと思ったんですよね。日本のトップになって、まあ、世界 USC とか行くだろうなって僕は勝手に思ってたんですけど、なかなか伸び悩んでるっていうか、まあ何なんだろう、スランプなのか。もっとねアグレッシブに行ってもいいと思うし、レスリングっていう軸もあると思うし、あの長いリーチからの打撃、肘も魅力的だしね、何かを変えればもうガチッとハマればね、本当世界でも戦える僕は逸材だと思ってるんですけど、なかなかうまくいかないですね。何なんだろう、練習不足なのか。けどタイプ的には練習不足になるような人間だと思ってないんで、練習方法が間違ってんのか、メンタル的なことなのかちょっと分かんないですけど、なんかねちょっとね僕も不甲斐ないなって気持ちがありますね、神田選手に対してはここ数年。はい、いやそんなもんじゃねえだろうみたいな。はい、 そして、その次がフェザー級の五名選手対太田翔吾選手ね。連敗中だったんですけど、五名選手いきなり太田選手の右ストレート食らってダウンして、あやばいってバック取られてね、うわこれ一本で終わっちゃうじゃんと思ったんですけど、逆に太田選手のバックを奪ってリアネキとチョークね、1ラウンド2分半ぐらいですよね、初のキャリア初の一本勝ちだそうです。連敗を3で止めて久々の勝利ってことで、これはまあね、本当五名選手もそうなんだよな、五名選手もめちゃくちゃいい選手で、勝ちまくってた時は来たいい選手出たなと思ってたんですけど、そっからなんか伸び悩んでね、これ五名選手も何なんだろう、もう伝統は空手出身で本当にすごい選手らしかったし、うん、その実績本当にいい選手なんだけど、なかなか勝てない。高橋涼吾、関哲也、椿飛鳥か、2、3連敗か、ねえ、めっちゃいい選手なんだけど、なぜか勝てないっていうね、これきっかけにまた連勝街道行ってほしいなと思うんですけど、はい、そして次が、あれですね、エンジュ、健太選手と火の鳥選手、これがね、何だったんだろう、もう多分ね、エンジュ選手の左膝がもうテーピング巻いてて、でなんかあれですよね、コンディション不良で体重調整できないからってフライ級じゃなくて6月末にね58キロ規約に変更されたんですけど、多分膝怪我したからだったんですね、エンジュ選手が。まあ、明らかになんか一回追いかけていった時に足怪我して自分からちょっとあーって下になって、でそこからね、木の鳥選手がスタンドやったら立てなくてみたいな、もうそのままレフリーストップみたいな感じなんで、多分左膝ずっと試合前から怪我してたんでしょうね。いやーなんかね、試合成立させたんでね、立派っていう意見もあるかもしれないけど、最後ねセコンドに担がれてましたもんね。いやーちょっと正直残念だったな、そんな試合できない状況だったんならね、今ディープに出たいファイター、チャンスを欲してるファイターたくさんいると思うんで、僕はそれでもよかった、早めに無理だって言って代わりの選手をね当ててもよかったのかなって感じで、まあ火の鳥選手はね特に雷神でいい勝ち方してちょっと注目してたんで、ちょっと個人的にはすごく残念な試合でしたね。ベストコンディションで見たかったっていうのが一番なんですけど、戦えないんであれば、もうほぼ、ちょっとパンチ出したけど、ほぼ何もせず試合終了だったんで、代わりの選手をね、見つかるんであれば、6月末、だから、時間なかったのか、代わりの選手見つかんないから仕方なかったのかな、正直ちょっと残念でしたね、この怪我は。はい、そして、実質メインのね、ライト級、相本、ね、和樹対、山田翔馬、これもね面白かった、めちゃくちゃ面白かった。最終的にはね3ラウンド、KO ですね。はい、サッカーボールキックとパンドだったかな最後。いや1ラウンド目はね、相本選手が、スタンドで取って、これね、なんで山田選手組いかないのっていうのあったと思うんですけど、多分ね組いけなかったんですよね、相本選手のこのステップとか立ち位置とかで行きたくても行けなかったんですよね、山田選手が。でそんな中ねしっかりパンチ当てつつね、はい、ダウン奪ってましたね最後。めっちゃ良かった。ただアイポークね、一度アイポーク入ってあとはこうね構えがこうなっちゃダメなんですよね、相手に指を向けちゃダメなんです。これはいいんですけど、こういう風にやるのは結構こうやって構える選手いるじゃないですか。もうこうじゃなくてパンチ出すんじゃなくて、もうこう構えてるだけで、ね、ダメなんですよ。UAC とかでも指を相手に向けちゃダメなんです。こう構えたりしなきゃダメなんです。こうとか多分いいと思うんです。こうはダメなんですよね。指が相手に向けちゃう。だそれ注意されて、はい、一回アイポークしてからの注意だったんでね。あ、いいな。これ早めに注意した方がいいよねと思ったんですけど、あ、いいな、レフリーもナイスだなと思いましたね。まあそんな中2ラウンド目は、 山田選手がテクランして固めましたね。得意のツケに持ってったんですけど、3ラウンドまた相本選手が、いやーこの爆発力ね、相本選手のこの爆発力がとにかく魅力だよね。これ1ラウンドいっちゃうんじゃないかなと思ったんだけど、耐えたね、耐えた山田選手も良かったけど、これはねお見事でした。で試合後マイクでね、自分のケツは自分で拭きたいので、またライジンに呼んでもらえると光栄ですとね。そしたら、会場に来てたね榊原さんがケージに上がって、相本超最高と、ライジンで待ってますと、自分のケツは自分で拭いてお願いしますとね。この前のファイティングネクサスでの千尋選手の時は最高、千尋最高って言ったんですけど、今回は超最高いただきました。いや面白いねこの辺、榊原さんしっかりさ、高田さんみたいじゃん、お前男だよって田村清に言いつつ、桜庭さんには男だから男だよって、すごいしっかり差をつけるっていうね。いやつけるんかいみたいな、ちょっと面白いね、ちょっと面白かったんですけど、これはねもう文句なしでしょ。まあ、正直ねけど、まあこれライト級っていうのもあると思うけど、正直2ラウンドでね、テイクダウンされた後何もなかったんですよね。これだから僕とかからすると、戦うとなるとどんなに打撃強くても倒せば何もできないって思うとめっちゃ楽なんですよね。対戦相手としてプレッシャーがなくなるっていうか、これが倒しても下から立たれるとか、下からね寝技がうまいとか、なかなかそもそも倒せないとかあるんであると、結構なって、こうしていや大丈夫かなと思うんですけど、一回でも試合でああいうのを見せちゃうと結構ね楽なんですよこれ、マジでぶっちゃけ。でそこをちょっと今回初めて穴みたいを見せてやったので、穴を見せた相本和樹が今度ね、まあフェザー級戻るのどうだろうね。俺はフェザー級戻ってほしいけどね、正直ライト級だとやっぱ対世界となると厳しいと思うので、フェザー級であれば、まあ、今回の見ても間違いなく世界で戦える逸材ですね。まあ、今すぐ USC 同行はあれだけど、数年の課題をね、埋めれば全然世界に通用すると思うし、マジでフェザー級で通用する、世界で通用するファイターの一人になると思うんで、マジでね、でそのね、今回見せた穴をねどう修正するかですね。また自分語りでちょっと申し訳ないけど、2019年のロシアのね無敗、あの時何戦7戦7勝ぐらいな無敗のロシアンファイターアリ・アブドゥル・カリコフと戦った時も、まあ、ずっと負けてないんですよ。で負けてない選手って前もねこのノートで無敗の選手トップリアのこと書きましたけど、やっぱりね自分に自信持って満ち溢れてるからこそいけるんですよね。でアリもそういう感じだったんですけど、けど僕はアマチュアで負けた試合を見たんですよ、アリが。でその時に、あこの選手ね、すごい強気で自分信じ込んでるけど、ずっとね、攻め続ければ最後の最後弱気になった、ま、負けた試合があったんですよ。だからここだなと思って、俺は同じようにもうずっととにかくプレッシャーかけ続けて攻め続けたんですよね、しのがれてもしのがれても。そしたらやっぱ案の定ちょっと最後心折れたんで、やっぱり、ね、つけ入る隙、あここだっていうのを見つけると、やっぱトップレベルの試合ではそこついてくるんで、今後ね対世界で戦うんであれば、今回の課題2ラウンド目をねテイクダウンされた後の対応、あれだってもう1回テイクダウンすればあこいつ立てねえなと思ったら、もうとにかくテイクダウンして殴ればいいと思っちゃうから、僕的にはねそこがすごい気になりました。もちろん素晴らしい勝利だったんですけど、はい、多分、まあ、日本国内レベルであれば多分これで勝てると思うんですけど、対世界ってなった時に絶対そこはつけ込まれるんで、なるべくね早くそこを対応できるようになれば多分すぐできると思うんですよね。意識の差だと思うんで、初めて多分試合でそういう展開になって、技術がどうこう練習とかでは別に多分できていると思うんで、もうこれ完全に多分意識の差だと思うんで、なんだろう、そこを持ってる技術とその意識のをちょっと照らし合わせてどうするかっていうのをやれば、別にすごくね こういう練習は必要とかではないと思うんです。フィジカルと気の強さとかがあれば、はい。なんで、すぐ修正できると思うんで、ちょっと今後めちゃくちゃ楽しみですね。間違いなく、まあ、世界で勝負できる逸材だと思います。才能あると思います。めちゃくちゃよかった。で、2ラウンドね、つけられたプレッシャーの中で3臆せずいけたのもでかいし、で、まあ今までね、直近は1ラウンドフィニッシュ多かったじゃないですか。けど、1ラウンド倒しに行ったけど倒せなかった。ね。そして、1ラウンド倒しに行ったけど倒せなかった状態で2ラウンドつけられた中で、あんだけいけて、あんだけね、スタミナ的にもメンタル的にもあんだけいけるってことは、もうね、すごいですよ、これは。本当にすごいと思う。うん。でも、2のね、そのつける隙だけを直せば、マジで、ちょっとね、もう来年中ぐらいには、まあ間違いなく雷神のフェザー級トップに入ってるでしょうね。今、いっぱいいますよ。朝倉未来、ね。平本ね。鈴木千尋とかね。まあそれこそ、ヤーマンとか、まあクレベルとか、シェードライフがどうなるかわかんないけど、ダートベックとかね。トップどころいっぱいいますよ。全然通用すると思う。っていうか見たい。もう今すぐ見たい。っていうか9月に出てほしい。もう9月の京セラドームに出てほしい。はい。それぐらい、もう全然いけると思いますね。超楽しみです。茨城からまたいいファイターが出てきました。そしてね、最後にエキシビジョン。引退エキシビジョンか。オチ選手のね、引退エキシビジョンで、まあ上田さんと石渡さんと斉藤選手が来たってことで、これがね、やっぱ面白かった。まあ、上田さんと石渡君はもう引退してるんでね、最後にしっかり相手に花を添えてギロチンで、特に石渡さんはちゃんとしっかりタップして相手にね、もう見せ場を作る中で、斉藤選手はもう2分3人目だからね、バテバテの落ち選手、最後ねギロチン行かせたから、あ、さすがだな、最後花を添えるんだなと思ったら、ギロチン取らせずにポジション取ってましたね。やっぱこの辺がマジで、これね、引退した人と、まあ、現役選手のメンタリティの差なんですよね。でそれもなんかいいなと思いました。斉藤選手のそういうメンタリティ、あ、やっぱまだファイターなんだなっていうのはね、すごく垣間見えてね、僕はね、すごく好印象でしたね。まあ9月に向けてもうあと2ヶ月ですからね。ちょっと楽しみ。ちょっとできればね、裸見たかったんですけど、はい、上半身ね。まあそれはラッシュガードをかぶ、来たんで見れなかったんですけど、ちょっと楽しみになりましたね。はい。そしてあとは、次は U-NEXT ね、格闘技 YouTube チャンネルで堀口恭司選手の本人の試合振り返りがあります。これ面白いんでぜひ見てほしいんですけど、はい、現在ね、前も言ったけど試合後ケオなんで45日間は激しい運動を控えるようにと指示されてるんで、まあ、ハードな練習、走ったりもできないらしいんで、はい、ですけど、まあ、本人は終わった後から全然頭痛とかもなく普通だと言ってました。で、今ね、釣りとかも行きたいんだけど、台風で行けなかったと言ってましたね。はい。だからこういうね、仕事があるのは、まあ、忙しくしてた方がいいみたいな仕事があって。はい。で、まあ、試合の分析としては、まあ、自分のプランミスだと、ね、自己分析して、まあ、5ラウンドマッチをね、見据えて、マネル・ケープ選手は結構、抑えてきたと、カウンター狙ってて、ね、攻撃、自分から攻撃せずに抑えてきて体力を温存 してくる作戦だったと。で、堀口選手は、まあ、寝技でね、5ラウンド、こうドミネートする作戦も可能だったんだけど、やっぱり打撃で盛り上げる試合して、チャンピオンになってこそみんなが認めてくれるチャンピオンなのかなと思うって感じで、まあね、自分から打撃で行っちゃったと。うん。まあけど自分のスタイルだからねってこと言ってたし、まあセルジオ・ペテス戦もそうだしね。まあ、佐々木朗希さんも言ってたけど、堀口選手らしい戦い方だったってことですね。で、ケープ選手は、堀口選手のね、ワンツーの後のカウンターを狙っていて、で、それで、まあダウンしたと。で、堀口選手、そのパンチ見えなかったんだけど、まあ意識はあったと、ダウンした後もね。で、立ち上がって対処しようとしたんだけど、まあ、ね、立ち上がれずパンチもらってリフリーストップってことで、まあ、ああなっちゃった、あそこまで行っちゃったらしょうがないよねみたいな感じで、はい、まあ、とにかくね、なんだろう、すごくポジティブでしたね。僕なんかその1回の負け、 でもどん底まで落ちて、もう俺終わりだって落ち込むんですけど、まあ堀口選手実際はどうか分かんないけど、このね、配信を見る限りすごくもう次に向かってる。まあ今回しょうがないけど、全然俺負けてねえっていうか、俺全然いけるしみたいな、自分を本当 100% 信じきってるっていうか、負けた後でも、まあ、しっかりね、負けは認めつつ、相手のうまさ強さは認めつつ、いやけど俺まだ全然いけるっていうね、決してなんだろう、この間違った信じ方っていうか、いやお前自分見えてねえなっていう信じ方じゃなくて、しっかり相手を称えて自分を俯瞰的に見ても、いやまだ全然いけるっしょみたいな感じで、すごくねポジティブでね好印象を持ちましたね。やっぱこういうメンタリティだから、こういう世界でずっと戦ってられるんだな、やっぱこういう差なんだなって、自分自身とね、自分自身は負けた後とか絶対こういうメンタリティに なれなかったし、もう世界の終わりのようなね、もう特にこうあと一歩でタイトルマッチってところも世界の終わりだと思っちゃう。僕もカブスワンソンにね、ここ勝ってれば5位、次5位以上でなんかトップランカーと戦えるってなった時に、なんか納得いかない判定負けで、うわーもういいやって言って UFC 辞めちゃったんで、あそこでもうちょっとポジティブにね、いや内容的には全然俺勝ってたし、全然いけるっしょ UFC トップ5って思ってれば、またなんか違う人生があったのかな。もう無理だ、もうやだって思っちゃったんですよね。もう一回このトップ5と戦うまでに、いやもう一回無理って思っちゃったから、もうたくさんだと思っちゃったんですけど、堀口選手はまだまだいけるっていう感じでね、またいけるっしょみたいな。でケープ選手もなんか試合後にね、まあ、俺がチャンピオンになるから、お前どうせまたすぐ戻ってくんだろうみたいなこと言ってたって話もしてたんで、なんかね、まあ、そういうポジティブなメンタリティってすごい大事だなと思ったし、俺にはそれがなかったな。俺のこのネガティブなメンタリティじゃ、まあダメなんだなってちょっと思いましたね。でケイプ選手に関しては、まあ、力とか感じなかったって言ってましたね。普通だなって感じ。はい、あの格闘技のね、力の使い方自体はそこまで強いとは思わなかったと言ってました。ただやっぱりね、打たれ強さは言ってたし、自分自身がやっぱ打たれ弱いから、一発でもらっちゃうと効いちゃうからっていうのはすごく言ってたんで、まあそういうところもね、自分もしっかり理解してるな。ただね、なめんなよって、見とけよって、やってやるからなみたいな、やっぱりこのポジティブなメンタリティはね、マジでまあいいなと思いました。これはみんな見習うべきですね。見習うべきだけど見習えないよな。俺今もう昔だからまんま覚えてないけど、この大きな試合で今俺散々こう大事な試合で負けてきたけど、やっぱりこういうメンタリティは無理だな。やっぱすげえな、堀口教授すげえなと思いました。はい。そしてバウトレビューでね、2026年7月度の、シュートのランキングが発表されたんですけど、はい、6月1日にね行われたレミノシュート6のね、メインイベント、世界ライト級王者のヘビガユイ選手に敬語勝ちしたローウェン・タイナー選手なんですけど、なんとねランキングに名を連ねなかったと。なぜかっていうと、これねレミノシュートの国際戦っていうのは UFC の世界基準なんですけど、各階級リミットプラス1ポンドだから約 400g、 あ 450g のオーバーが許されてるんですよね。これタイトルマッチ以外は UAC とか全部そのユニファイドルールそうなんですけど、だから60、本当だったらフェザー級 65.8 なんだけど、66.2 まで OK とか、俺の時もライト級だと 70.3 だっけ、だけど 70.8 まで OK みたいななんだけど、はい、まあそれがレミノシュートもそうなってるそうなんですよ。ただシュートのランキング委員会はシュートリミット内で計量をクリアした選手のみをランキング対象とするという、ことで、今回タイナネスは計量の時に、ね、ライト級のこの 70.3 よりも重い 70.5 だけど、ね、70.8 の1ポンドの猶予ないですね。で計量パスしてたんで、はい、今回はランキングにつながれなかった、入れなかったと。で対戦相手のヘビガ選手も 70.7 だったので、はい、で負けてもこれはじゃあ まあ、チャンピオンだからランキングトップだから下がるとかないけど、例えばランキング1位の人が、70.3 以上のこのワンポンドオーバーのやかでやって負けても、それも対象にならないってことなのかな。ちょっとねこの辺統一してほしいよね。レミノシュートがやっぱり海外の選手ね招聘するから、やっぱりこれね、みんな1ポンドオーバーってね、450g オーバーってね、もう選手にとったらねもう全然違うんですよ。 450g 普段より多く落としたら体調崩したりコンディション崩したり、しかも初めてね日本とか海外に来てってありえるんで、これすごく大きなね、選手にとっては大きなことなんで、これ1ポンド許容されるのはすごくいいと思うんですけど、それでランキングにシュート公式戦でね、レミノシュートっていう大会名で公式戦やってもランキングに反映されないっていうのはちょっとねあべこべだなって思いましたね。これちょっと今日月曜日岡田くんとこ行って、またこの前のトラオの感想と7月13レミノシュート7の見どころ聞いてくるんで、このコートもね忘れなかったね、いろいろ統一した方がいいんじゃないかなと思うし、聞いてこようかな。これはちょっとなんか腑に落ちないっていうか、いやそこはさ、なんかまあシュートのルールなんでしょうけど、まあ、ルールがあるのはねしっかりしてていいんだけど、ちょっとその辺は改定する必要があるのかなっていうのは感じますね。はい。そして次は、海外ですね。今週末 UFC329 マクレガーホロウェイ、どうすか、これ盛り上がってる、なんかいまいち盛り上がってないような気がするんだよな、個人的な。この日本だけじゃなくてね、マクレガー出たらめちゃくちゃ盛り上がってたんだけどな昔。そんなまあけどチケットは過去最高の売り上げだみたいなニュース出てたし、アメリカ盛り上がってんのかな。ちょっとどうですか、アメリカでいるじゃん G ラジオ、アメリカで聞いてくれてる人、これアメリカの USC 市場 MMA 市場でマクレガーホロウェイ盛り上がってんのかどうか、ぜひコメント欄で教えてください。はい、結構ねけどファンの間ではマクレガーに対して、はい、マクレガー選手自身はね、まあ、進化した姿を披露することへの意欲は言っててね、手抜きは一切ないという発言してるんですけど、ファンからは彼はもう終わってるとかね、 KO されるだけだとか完全にシェイプを失ってるとかね、結構厳しい声が多いらしいんですよ。でやっぱりね、過去のスキャンダル芸能人とかいるじゃん、もうそういうとこだったからね、ずっとマクレガーで、スキャンダル理由に結構人格面もね非難する声も上がってて、まあ、マクレガー序盤でね KO とかできなければ、やっぱブランクも年齢もあってスタミナ不足で、まあ、負けるんじゃないかみたいなね、ことも言われているそうです。はい、まあ、フォロウェイもね、まあ、フェザーライトで8メートルウェルター級なんで、どんなコンディションで来るのかもちょっと謎なんですけど、僕はめちゃくちゃ楽しみなんですけど、今回ねちょっと大沢さん仕事あるんで老害配信ないんですよ。どうしようかな、俺一人やろうかな、なんか用事なかったかな。来週13日はレミのシュートなんですけど、12日は何もないから、もしけどどうしようかな、裏トークとかあるんだったらそっちでもいいし、一人で配信やろうかな、どうですか皆さん、需要あったらねやろうかな、せっかくみんなと楽しく見たいしね。はい、そして、そのホワイトハウス大会でねマウリシオ・ルフィに敗れて UFC4 連敗となったマイケル・チャンドラー40歳なんですけど、はい、なんと引退せずキャリア継続です。そしてね、試合後すぐね 70.8 のねライト級1ポンドリミットでクリアしたチャンドラーなんですけど、試合後すぐ90キロになってましたよね。はい、でまあその戻るのも早いんで、もうね植えるのは終わりだと語って、なんとライト級からウェルター級へ階級アップをするとのことです。はい、だってもうチャンドラ俺と変わんないんで、身長多分170ないんじゃない、俺よりちっちゃいんじゃないかな。 UFC 戦績2勝6敗、激闘型ですけど、もう顎も弱くなってるし、もうウェルター級でね通用すると思わないし、もうやめた方がいいんじゃねえのって思っちゃうんだけどね、どうなんでしょう皆さん、ほんとやめらんないんだよねきっと。まあ、やめたら不安だしね、俺も不安だったし、やめて生きていけるのかどうかも不安だしね。そしてもう一人ね、その来週の UFC329 で、試合をする、バシャラーと弟の方ですね、お兄さんはこの前、UFC リリースされちゃったんですけど、はい、15戦15勝無敗ね、UFC でも6勝を挙げてる、バシャラーと弟なんですけど、その7月のね UFC329 での試合がなんとね最後の1試合、契約最後の試合だそうなんですよ。はい。で、UFC はね、これあのバシャラートのお兄さんもそうだったんですけど、はい、あの勝っても契約を更新しないことが最近あるので、昔はなかったんだけどね、これは選手にとって、まあ、かなりバシャラート弟にとってかなりリスクのある戦いになると。で実際ね、バシャラートの兄は今年2月のね契約最終戦で勝ったんだけど、新契約を提示されずにリリースされたという経緯があるんですよ。はい。で、バシャラート本人は本来だったら契約更新をすぐに済ませたかったんだけど、 USC はこの試合を見てから判断したいと考えているということで契約できなかったってことですね。はい。これがねちょっと怖いですね。僕ら時代の時はこれね、契約最終試合前に再契約してたんですよ。僕もだから俺4試合契約だったのかな。4試合契約でした。はい。で、最初契約して USC デビュー戦でクレイ・グイダ戦、俺5試合契約だったのかな。5試合契約だったですよ。で、USC デビュー戦で、クレイ・グイダ戦、そして、デニス・シバー戦で、ラスベガスで3勝1敗で経過して、契約をこなした最後の1試合の前にまた再契約したんですよ。で再契約1試合目がデニス・バミューデス戦で、2試合目がカブ・スワンソン戦ってことだった。また多分5試合契約したのかな。はい。なんで、まあそれが普通だったんですよ、僕らの時は。けど今はちゃんと契約をやってから再契約で、最後5試合、まあ5試合契約だとしても1,2,3,4、最後勝っても契約されないパターンも結構あるんで、ちょっとねマジで怖いですよね。なんだろう、この例えが合ってるのかどうかわかんないけど、なんかほら正社員とかってクビにできないじゃん。けど契約社員とかってさ、1年契約とかだったら次契約するかどうか決めるのは会社側じゃん。それみたいな感じでなんかずっと続くかわかんない、めちゃくちゃ恐怖じゃないこれ、選手にとっては。まあ USC はどうなんだろうね、やっぱ選手削りたいっていうのもあるし、まあダナホワイトコンテンターズシリーズが始まってね、どんどん新しい選手と契約するから、そうじゃない今いる選手のをリリースして、まあね、もうかなり飽和状態なんで、入る分出てかなきゃね、契約消化できないんで、みんなもういやそれもあると思うんだけど、ちょっとね最近の USC かなり怖いんで、これからもね日本人ファイターでも USC を狙う人たくさんいると思うんですけど、ちょっとね怖いなと思いました。ちなみに僕らの時もそれをあえて、例えば5試合契約だったらここでね4試合終わった時点で USC が再契約しましょうって話 1,2,3,4 で来るんですけど、それを断って、いや最後やらせてくれってあえてここで再契約せずに5試合目勝っていい勝ち方して、もっといい契約を狙うために5試合やる選手もいましたね。はい。ただそれにはリスクがあって、ランカーでここでね、例えば、まあ、何試合契約か分かんないけど1個手前で終わった時点で再契約しましょう、だけどそれを断ってもっといい契約を狙いたいって言って狙った最終試合で負けちゃった人はランカーなのにリリースされたりもしたこともあったので、はい、結構ねそういうのもあるんで、どっちがいいかですよね。かけてもいいしっていうのは僕ら時代あったんですけど、 今回はそういうね、バシャラーと弟がかけたっていうのも USC 側が全部見てから判断したいってことで、もうこれ超恐怖じゃんと思いましたね。はい、いやまあまあまあそんな感じ。結構ね、あとねこれも恐怖ですね。はい、ジャスティン・ゲイジがね、ライト級3度目の挑戦でライト級王座、正規王座を獲得して、まあ1億3000万以上のボーナスをねゲットしたんですけどね、こういうゲイジのように、まあ、エンターテインメント性の高い激しい試合をねして、ボーナス毎回もらう選手もいっぱいいるんですけど、これ、ね、元 USC ファイターのエリック・スパイク・リー選手はね、告白がね紹介されてるんですよ。でこのスパイク・リー選手は2019年に準備期間ね数日っていう緊急オファーで USC に復帰したそうなんですよ。で1回契約してリリースされたのかな。で再契約をまあショートノーツで緊急オファーで受けたと。でデロン・ウィーン選手と対戦して15分間のねスタンドの打ち合いとなって、結局対戦相手のウィーン選手が判定で勝ったんだけど、両者にはまあファイト・オブ・ザ・ナイトね、ボーナス5万ドル、今だったらもう約800万円が与えられたと。ね、でそれによってスパイク・リー選手はボーナスはもらったが人生がめちゃくちゃになったと、あのあと頭が完全に壊れてしまったんだと振り返ってます。でこのね試合でスパイク・リー選手は、頭部だけで180発の打撃を被弾して、で相手のね、ウィン選手にも110発の打撃を打ち込んだとしてるんです。で、まあ、第1ラウンドにね膝蹴りで顔面にクリーンヒットさせながらもフィニッシュできずに、試合中にあと3ラウンド持つかわからないと心が折れかけた瞬間があったほど激しい打ち合いだったそうなんですよ。でその試合、それ2019年で、ただその2020年、翌年にはそれの後遺症で抗うつ薬を服用するようになって、はい、でそれが減量に悪影響を及ぼした結果、マーカス・ペレス選手戦を健康上の理由で欠場して USC から2度目のリリースを受けたと、ね、いうことで、まあ、今はねスタンドアップコメディアンに転身しているそうなんですけど、はい、まあうつ病になったってことなんですかね、後遺症で。いやこれも怖いよね。うん、まあ、抗うつ剤とか飲むとね太っちゃうっていうのもあるし、この脳のダメージに苦しめられて、僕もねほんと怖いです。怯えてますねこういう話マジで。だからもう今ねこの現役終わったおじさんから言えることは、なるべくダメージは食らわない方がいい。ただやっぱそういう激しい試合をしてくれる方がやっぱりね、プロモーターには好かれるし、ファンも熱狂するし、もちろんそう結果、そういう激しい試合をして結果を出せば、まあ、自分のいわゆるこの格も上がるし、ファイトもね収入も上がるし、すごくね、だからまあどっちがいいかって言ったら分かんないんだけど、ただ激しい試合をしない方がいいとは言わないけど、やっぱりねファイターだから、そんなこと現役じゃ考えね、そんな前も言ったけど10年後20年後のことね考えてやってないんですよ。だから別に激しい試合やらない方がいいとね言わないけど、そういう試合をした時は絶対に脳を休めた方がいいですね。はい、堀口選手がこうやって USC からね45日間激しい運動、これ走るのも何回も言ってる一緒ですからね、脳揺れるから、ですからそういうのを自分から、ね、日本ではそういう制度ないけどやった方がいいし、で、まあ、これも年齢にもよるけど、ハードなねいわゆるガチスパーとかはもうある程度キャリアを重ねた選手、これ年齢的にもやっぱキャリアですよね、何年格闘技やってきたか何戦やってきたかだと思うんで、まだね、このディープで勝ったケンシロウ選手なんかまだ6戦とかで39歳のちょっと分かんないけど、まあ、キャリアを重ねた選手とかはもうやらなくてもいいし、でガチスパーね若い選手がやってダメージある時はその時も休んだ方がいいよね。スパーだからって言って、試合近いからって言ってガチスパーでちょっと効いちゃってるのに翌日も激しくやったりするんじゃなくて、まあ、どのぐらい休みが適切なのか分かんないけど、少なくともまあ、2、3日は休んだ方がいいし、効いちゃってたら、でワンダウンでもしたら1週間ぐらいね休んだ方が僕はいいと思いますね。はい、 まあそんなね、健康のことを考えてやってないんですからね、正直僕もそうだったんで、ね、人のことは言えないんですけど、今自分が終わってこうやってね、ダメージとかに苦しんでるっていうか不安になってるっていうのも含めて、僕が言えることはこういうことかなと思います。はい。そしてお騒がせね、インフルエンサーじゃない お騒がせボクサーメイウェザーさんが、なんとね、現在見ていてお気に入りの現役トップファイター6というのを言ってたんですけど、はい、デビッド・ベナビデス、ティーション・デイビス、シャクール・スティーブンソン、デビン・ヘイニー、そして井上尚弥選手を言ってますね。日本には素晴らしいファイターがいるとね、言ってますね、コメントしてます。そして最後の一人はなんとジェイク・ポールなんですよ。これこそ元祖インフルエンサーボクサーですよね。ね、そういうの、メイウェザー批判的だったんですけど、まあ、自分もね、このインフルエンサーボクサー的な、ね、引退してエキシビジョンファイターみたいになってますから、うん、なんかこのジェイク・ポール、自分がそうなってジェイク・ポールのこの金をね稼ぐ嗅覚とか、まあ、そういうのを高く評価してる、そこは否定できないっていうことを言ってますね。いやー、まあ、だから時代がねそうなんですよ。いや、ボクシングもね、ボクシングは他の格闘技のね比べて、すごくね、まあ、歴史があるのも負けじゃないんで、紳士のスポーツってガチね、こういうトラッシュトークでどうこうとか、じゃないとか言うけど、いやいや、ボクシングこそもうこうインフルエンサーに、こうやられてたり、元格闘家とかがボクシングマッチやって、イベントをね成立させたり、ボクシングことが今一番そういうのにこう割を食ってるっていうか、いろいろやられてるんじゃないかな。だってこのジェイク・ポールが一番稼いでたりするんでしょ、ボクシングでも。だそうなってるんじゃないかなと思ってね、まあ、それいい悪いじゃなくて、もう時代だよねっていうことですね。うん、でやっぱ MMA って、まあ、打撃寝技組み技全部できなきゃいけないからね、大変だけど、ボクシングだとなんかそうできるじゃないかっていうのもあるのかもしれないですね。はい、参加しやすいっていうのはもしかしたらあるのかもしれないですね、うん、元 UFC ファイターとかからしても。そしてその元 UFC ファイター、元プライドファイターバンダレシューバ、はい、7月3日金曜日になんとバンダレシューバが50歳を迎えたそうです。おめでとうございますね。SNS でね、この110万人のフォロワーに向けて、はい、引退発表ではなく現役続行を宣言したそうです。はい、選手は引退しない、戦いは続く、次のラウンドへ、50年の歴史、そしてタンクにはまだガスが残ってるとね、SNS で言ったそうです。いやー、元気すぎでしょ。ちなみにシューバの最後の試合は最後の MMA は2018年のベラトール206での、まあ、クイントン・ランペジ・ジャクソン戦で KO 負けで、去年の9月にね、ブラジルで元ボクシング世界王者のアセリノ・フレイタス氏とのエキシジョンマッチを行った。だけどそこでね、シューバがボクシング続きかまして減点2のね末に反則失格負けとなって、で試合直後にね、両陣へいじり乱れての乱闘になって、そこで相手の息子である、ラファエル・エレイタスの強烈なフックを受けてリングでね失神 KO されるっていう、まあ、結末だったんですけど、はい、でね、そのペナルティとしてブラジルボクシング評議会から180日間の出場停止処分を受けてたんですけど、それがこの収録の約1週間前に開けたばかりだということです。まだまだやる気なんです。もうやばいだろ、シューバさんだって。もうダメージ、俺以上にやばいんじゃないの、シューバだって。もうなんでやめらんないんだろうね。俺はもうたくさんだな。まあけど金もらえるんだってやっちゃうから、やっぱ金なんだろうな。まあ俺なんか小物よりシューバ、バンダレーシューバっていうのはプライドでもね、UFC でも結果出して、もうスーパースターですから、まあ、50歳になっても高額な方は尽きないんでしょうね。ちょっとね、大変だよね、マジで、うん、 良かったのかもしんない。俺中途半端な結果で、これがとんでもない結果とか残したらもう48になっても金いいフォアくれたらやっちゃいそうだもんね。だって普通に働くより楽じゃん。だって一試合やってさ何千万とかもらえるんであればさ、それ普通のなんかサラリーマンとかできないよね、50歳過ぎても。いやちょっと俺は地道にコツコツやっていくんで、皆さんね、この滑舌の悪さとね、脳のダメージのこのどんどんね、このパンツランカー少女に出てくるかもしれませんけど、それとともにねお付き合いしていただけたら嬉しいです。はい、そんな感じで今日は終わりにしましょう。引き続きね、クラッシャー T シャツね絶賛発売中で、概要欄のね川尻達也のショップからお買い求めください。そしてカルポニクスもね絶賛発売中なんで、こちらも、概要欄から眠りがね、寝つきが良くなって眠りが深くなって寝起きしっかり疲れておれてコンディションよくね起きれるんで、黒高麗人参植物なんで怪しいものではない、僕は自信を持ってねおすすめしますので、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様良い一日を。またねー。